天の父なる神様、今日のこの礼拝のひととき、ありがとうございます。この教会にたくさんの子どもたち、そして、大人の方々もみんな加えてくださって、いつも一つの家族であることを実感することができて、本当に良い教会だなといつも感謝できるこの恵みをありがとうございます。どうぞこの教会のこれからの歩みに続けて神様の祝福がありますようにお願いします。6月の歩みもどうぞ祝福してください。カフェでのコンサートや、またいろんな方々が来られたり、モニカ先生の英語クラスが新しく始まったり、いろんなことにチャレンジしていきたいと願っています。神様がその一つ一つを祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。神様、泉さんが無事出産されて、元井くんの誕生もありがとうございます。神様が続けてその成長と泉姉妹の回復をお守りください。安西さんご夫妻に神様の格別な癒しと助けがありますようにお願いいたします。今一度祈ります。明先生の術後の回復、千恵子姉妹の付き添われる時、神様の助けがありますようにお願いいたします。その他、病の中にある方々、今道を求めている方、神様を仰ぎ見て信仰を働かせ、何とか乗り越えようと今格闘しておられる方、インターネット介して共に礼拝しておられるお一人お一人、日本各地にいる愛する兄弟姉妹一人一人に神様の祝福がありますようにお願いします。今から御言葉を見ますので、このひとときも神様が祝福してください。わかりやすく神様が教えてくださいますようにお願いします。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。毎週このメッセージの時間に2階のキッズホールで行っていますキッズクラス、今日はお休みにして子どもも大人も一緒のファミリー礼拝を捧げています。キッズクラスがお休みと聞いてがっかりしている子どもたちも多いんじゃないかなと、娘の視線がちょっと痛いような感じもしております。去年の手帳を見返してみると、ちょうど1年前の6月3週目からキッズクラスがスタートしたんですね。そう考えると今日で丸1年になったわけですね。丸1年の今日ファミリー礼拝をすることになったのも、なんだか不思議な導きのように感じております。今日はキッズクラスはありませんでしたけれども、子どもたちの特別賛美がありました。皆さんいかがだったでしょうか。いや、とても上手だった、とても可愛かったなっていう方はおられますか。あー、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、あの振り付けなかなか難しそうだなって感じた方おられますか。あー、おられますね。私あの振り付け一回見ただけでマスターしましたよって方いますか。さすがにそれはおられないでしょうかね。さっきの曲は真昼のようにという賛美でしたけれども、曲や振り付けもとっても可愛らしくていいですけれども、歌詞もすごくいいんですよね。あの歌詞が、いや、子どもたち自分自身の告白であってほしいなっていつも願いながら子どもたちと賛美をしてるんですね。せっかくですから歌詞だけもう一度紹介しますね。命をかけて愛を示された、イエス様に出会い全てが変わった、私はあなたに何をもって感謝を表せばいいのだろう、真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい、イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。十字架で命を懸けて愛を示してくださったイエス様がおられる。イエス様に、まだ幼くてもまだ小さくても、このイエス様に出会って全てが変えられたんだ。いかがでしょう。それは子供たちだけではなくて、私たちもイエス様によって変えられました。私たちの名前は市役所とか役場に登録されていると思いますけれども、でも何よりも私たちはイエス様の救いの御業によって天国に名前が刻まれているんですよね。私たち一人一人は天の御国の住民と今されているんです。皆さん、このことはなんと光栄な、なんと嬉しいことでしょうか。さあ、では私たちはこの日々の歩みを天の御国の住民として、天国に名前刻まれているものとして、どのように歩んでいくことができるのでしょうか。先ほど子どもたちは賛美しました。何をもって神様に感謝を表していくことができるでしょうか。 私たちも真昼のように輝きながら、イエス様のように輝きながら、世の光、地の塩として歩んでいきたいと思うんですね。今日はこのマタイの福音書18章、とてもインパクトのあるイエス様の例え話をご一緒に見てまいりたいと思います。今日は子供も大人も同じ御言葉を見ますから、ぜひお家に帰ってからも今日のイエス様の例え話どうだった、どんなことを思った、どんなことを教えられた、どんなふうにこれから歩んでいきたい、そんなお父さんやお母さんとお家でぜひ一緒に復習してみてください。今日は2つのことを確認します。じゃあアウトラインを出していただきますけれども、今日確認する2つのことです。1つ目は、私たちはどれだけ許されてるんだろうかということです。私たちはどれだけ許されてるんだろうか。そしてもう1つ、2つ目は、私たちも許し合いましょうということです。この順番が大事です。1があって2です。だって私たちに首根っこ掴まれて無理やりつべこべ言わないでこの人を許せって言ってないんですよ。神様は私たちは果たしてどれだけ許されてるだろうか、どれだけ許されてるか、そのことをいつも忘れちゃいけないよ。許されてるものとして、その愛に基づいて私たちも互いに許し合いましょう。イエス様は今日の聖書の箇所で、私たち一人一人がこんなにも許されているものとして、天の御国の住民として歩んでいくこと、お互いに愛し合って受け入れ合って許し合って歩んでいくということを、とっても大切なこととして教えてくださっているんです。じゃあ今日の箇所、まずは21節をご一緒に読んでみましょう。21節をご一緒に読みましょう。はい。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。十二弟子のリーダー的存在のペテロさん、ペテロがイエス様のところにやってきて質問しました。ある人が私に対して罪を犯したら、私は何度まで許すべきですか、7回までですか。ペテロがここで質問しているのは、そのある兄弟が世間一般的な罪を犯した場合じゃないんですね。他の誰かに罪を犯した場合でもなくて、私に対して罪を犯した場合、つまりこれは自分だけが被害者ですから、その分余計に腹も立つでしょうし、なおさら私に対してですから、許すことなんかとっても難しい状況ではないでしょうか。ペテロはそのような場面をイメージしながらイエス様に、私は何回まで許すべきですか、7回ですか。でもさすがですね、ペテロさん、兄弟を許さなければならないんだということは分かっていました。あとはただ何度まで許すべきかということが今彼の問題だったわけですね。ここでペテロはイエス様に、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかって言ってます。皆さんはどうでしょう。自分に対して罪を犯す人を何回許せますか。7度まで許すべきでしょうかって皆さんは言えますか。これは当時の常識や当時の教えから見ると、とても立派な態度であったとも言えます。当時の教えでは、罪を犯した者を3度までは許しなさいと教えられていたと言われているんです。ペテロはここで7度までと言いました。これは当時の教えの2倍以上ですから、ペテロの考えは大したものですね。しかしここで7度まででしょうかと質問する背後には、その回数までは何とか許すけれども、その限度を超えたら、あとはもう我慢しない、あとは腹立てて復讐してやってもいいだろうという、そんな気持ちが潜んでいるのかもしれないですね。そこでイエス様は、私に対して罪を犯した、1回目、これで2回目、これで3回目、まだかまだかと指折り数えて、これがとうとう限度の7回目、次の8回目にはもう切れて復讐するのを待ち構えている、そんな態度を捨てさせるために、次の22節のようにペテロの質問にイエス様は答えられたんです。じゃあ22節をご一緒に読んでみましょう。 はい、イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。イエス様は7度までとは言わない、7度を70倍するまで許しなさいと。つまり1回目2回目などと指折り数えることもできないほど、それほど伸ばしなさい。490回までということじゃなくて、もう数えることをやめなさい、無限に許しなさいとイエス様はここで教えられたんですね。皆さん、つまり許しというものは制限とか期限切れとかそんなものはないんだと、無限に許し続けることだけが本当の許しであるとイエス様はここでペテロに、弟子たちに、そして今日この御言葉を読む私たち一人一人にも言われているのではないでしょうか。後で読みますけれども、今日の箇所の最後35節でイエス様が結論として言ってるのは、あなた方も心から兄弟を許さないなら、心から許さないならと言われたように、許す一方でこれで何回許したかと、実は指折り数えているような中途半端な口先だけの許しじゃなくって、心から許すことの大切さを強調しているわけですね。皆さん、いかがでしょうか。この心から許しきるというのは本当に難しいことではないでしょうか。私に対して罪を犯してくるものを7度を70倍するまで無限に、いやー、イエス様はなんてこと言うんだと、多分この言葉を聞いたペテロも、その場にいたお弟子さんたちも、そして私も、私たちもそんな風に感じるのではないでしょうか。皆さんは受け入れ合い、許し合うべき関係というと、どのような関係を思い浮かべるでしょうか。私たちはいろんな人間関係の中を毎日生きていますね。学校や職場でクラスメイト、同僚たちとの人間関係の中を生きることもあれば、家族の関係の中を生きることもあります。さらには許し合うべき関係というと、夫婦の関係を思い浮かべる方もおられるのではないでしょうか。だって結婚相手って家族の中で唯一血がつながってない赤の他人なんですよね。結婚するまで全く違う環境で20年30年と育ってきた2人がその日を境に一緒に生活するようになるわけですから、やっぱりいろんな違いに戸惑うこともあると思います。笑い話としてよく聞くのは、夫婦はお互いの本当に些細なことが気になり始めるんだと。それこそ歯磨き粉のチューブがあって、それを下の方からきれいに絞っていく奥さんがいれば、チューブの真ん中あたりをギュッと絞って握ってしまうそういう旦那さんがいて、そんなことでも下から絞ってよ、真ん中でいいだろう、そんなことでも喧嘩になると聞いたことがあります。我が家はどうだったかというと、礼拝のメッセージでトイレの話していいですか。食事中の方は礼拝中だからいないですよね。私は男兄弟が多かったからか、また一人暮らしの期間があったからか、トイレで用を足し終わった後に便座の部分を上げたままで下ろさないタイプだったんですね。そしたら結婚して間もなかったある日、トイレから出てきた妻に言われたんですよ。ちょっとちょっと、トイレ終わったらちゃんと便座下ろしといてくれる？危なく座ってはまりそうになったでしょ。そんなのどっちでもいいよって思いますよね。でもそんな小さなことから喧嘩になることってあるんですよね。これは笑い話ですけれども、でもやっぱり大きいこと小さいこと、トイレの話して大きいこと小さいこと言うのもあれですけど、大きいこと小さいこと、いろんな違いを受け入れ合いながら、違いは違いであって、それは間違いと決めつけると、それは泥沼になっていくんですよね。間違いじゃなくて違いなんだと、違いを受け入れ合って、また様々な問題を許し合いながら、そうやって夫婦は、そして私たちは共に歩んでいくものなのではないでしょうか。この教会の中だってそうだと思います。私たちは一体どれだけ許し、そして許されてここまで歩んでくることができたのでしょうか。イエス様は 心から許すことの大切さを教えるためにこの例え話を話されたんです。この例え話を用いて、そんな時はどうか思い出してください。人を許すことができない、人が許すことができないあなた、そのあなたはどれだけ許されているのかということ、イエス様はそのことをペテロや弟子たちに改めて確認させようとされたわけです。それでは例え話の内容、まずは生産の場面を確認してまいりましょうか。王様の前に連れてこられたのはどのような人だったでしょうか。それでは続く23節24節をご一緒に読んでみましょう。23、24読みましょう。はい。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。23節見ていただくと、23節からイエス様が天の御国について例え話を始められました。天の御国の住民とはどのようなものであるか、そして天の御国の住民はどのように歩んでいくべきなのか、そのことをイエス様はこの例え話で教えられたんです。まず王様のところに24節を見ると、1万タラントの借りのあるしもべが連れてこられました。この1万タラントというのは相当の金額ですね。聖書をお持ちの方はこの24節のタラントというところに米印がついていますね。下の方の脚注を見ると何て書いてありますか。1タラントは6000デナリに相当すると書いてあります。ですからこのしもべは王様に対して6000万デナリの借金、負債があったわけです。6000万デナリと言われてもこれもピンとこないでしょうか。さらにちょっと先取りして28節の米印、脚注を見ると、1デナリは1日分の労賃に相当する。ですから今計算しやすいように、仮に1日分の給料1デナリを1万円とすると、6000万デナリの借金、6000万デナリは6000億円になるわけですね。そうなんですよ。なんとこのしもべは一人の人間が6000万日、20万年毎日働いてやっと稼ぐ6000億円という額もの借金を王様に対して持っていたわけです。負債というものは当然償うべきものですから、王様はそのしもべに返しなさいよ、返済を命じました。25節もご一緒に読んでみましょう。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。そうなんです。とても返済できない彼に王様は自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じました。するとそれに対してしもべは言ったんですよね。26節もご一緒に読んでみましょう。26節、はい。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。どうでしょう、払えるわけがないと思いますよ。6000億円ですから、全部お払いいたしますって言っても一生かかったってそんなことができないのは明らかです。そうなんです。まさに私たち人間が神様に対して負っている負債、つまり私たち人の罪とは自分では到底返済不可能なものなんですよね。しかし神様の愛と憐れみの前にただただひれ伏して、どうか神様と悔い改めるものを神様は信じられないような驚くばかりの恵みを持って許してくださるんです。27節を読んでみましょう。27節を読みましょう。はい。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。このかわいそうに思ってという言葉は、腹綿が揺り動かされてという意味の言葉です。この主人、王様はその 彼の姿を見て、彼が一生懸命悔い改めてどうかご主人と言ってるその姿を見て、腹渡が揺り動かされるようにして、どれだけこの一人のしもべに大きな愛、激しいほどの愛情、同情、哀れみを覚えたかが感じられる箇所ですね。さらにこの主人は、分かった、じゃあ一生かけて返せるだけでも返しなさいと、一部返済求めるんじゃなくて、その全額をなしにした、その全てを今この時きっぱりと許してくださったんです。いかがでしょうか。ここから私たちは、神様が私たちの罪を許してくださるという驚くばかりの神様の許しというものを深く覚えさせられるのではないでしょうか。私たちは神様に1万タラントもの大きな大きな負債を負っているしもべではなかったでしょうか。だって神様に選ばれて、神様によって生まれて、そしてただ神様によって生かされている私たち、しかしその私たちはどうでしょうか。しもべは主人に、神様に全てを捧げていかなければいけないのに、私たちも自分自身が王様のようになってしまって、いつも神様という的に向かって飛んでいかなきゃいけないのに、神様という的から外れて自分勝手な方向にいつも飛んでいって、神様に背を向けて、そうやって罪を犯して神様を悲しませて、どんなにか大きな大きな負債を私たちは負っているものでしょうか。この負債は、私たちの罪は到底自分自身の何者をもってしても償いきれないものなんです。たとえその人自身とその妻子と持ち物全部売っても償いきれるものではないんです。自分の力で自分を罪から買い取ることはできないんです。そしてまた、借金のある人に人の借金の肩代わりをすることもできないんです。だからイエス様がこの地上に一人の人間として来てくださったんです。神様ご自身が私たちを罪から買い取るために、その代価をも用意してくださったんです。ただ一人本当の人間であり、本当の神様であるお方、罪なき神の一人子イエス・キリストの十字架、そこで落とされた命だけが、私たちの代わりにその大きな負債を、罪を償うことができるんですよね。この例え話の王様のように、神様の許しは大きな大きな負債を一円残らず、全部全てその時に許してくださるんです。もし本当にどうか神様と神様だけにすがり、全部お払いしますという砕かれた悔いた心、誠の悔い改め、イエス・キリストを主と告白し信じる、その告白があるならば、そこにはイエス様による完全な許しがあるんです。しもべはこの時、ただ王様の恵みによって、大きな愛によって生かされた時、本当に驚いたと思います。このしもべは心底感謝感激したのではないでしょうか。それは彼にとってまさに一生を変える大きな大きな出来事になったのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちが天の御国の住民として歩んでいくときに、今日一つ目のことを覚えましょう。私たちはどれだけ許されているのか、このことを忘れてしまってはならないと思います。またこのことを当然のことのように受け止めてしまっていることはないでしょうか。神様の大きな愛と憐れみの中で許されて生かされていることを、今日も私たちは決して忘れてしまうことなく感謝を捧げてまいりたいと思うんですね。私たちはこのことを忘れてしまうときに、自分が王様のようになるでしょう。このことを忘れてしまうときに、人を許すことができなくなって、かえって裁いてしまって、いつまでもそのつぶやきや怒りを大切にしなくていいのに握りしめし続けてしまうのではないでしょうか。それは本当に寂しく、本当にもったいない姿だと思うんですね。今回の明先生の突然の出来事に、きっと皆さんもとっても驚かれたのではないでしょうか。きっとみんなが揃って せっかくの休暇なのにって思ったと思います。やっと休暇が始まったばっかりなのになぜと、きっと皆さんも私もそして先生方ご本人も思ったと思います。しかしそんな中にあっても神様の守りと導きがありましたって、明先生も千恵子姉妹も話してくださいました。良い保険会社に入っていたということ、それによって派遣されてきた通訳の方が日本人のいい方で、しかも元看護師さんで、この上ない通訳の方であったということ、さらに千恵子姉妹のために病院の近くに良い宿が見つかって、そこのおかみさんがとってもいい方であったということ、そしてまた運ばれた病院のお医者さんが名医で、ヨーロッパ中からその先生に診てもらうために人が集まるほどの方であったこと、そして明先生の手術を本当はもっと後になるはずなのに順番早めてそのお医者さんしてくださったそうですよ。そして日本のお医者さんが見ても素晴らしい手術であったということ、また成田空港に車止めていましたから、入院中延滞金がどれだけかかるかって普通なら心配するかもしれないところ、吉戸新学生が成田空港の近くの学校にいましたから、吉戸新学生が車取りに行ってこっちに運んでくることができたなどなど、確かに神様が共におられて、憐れみ深い神様がその都度手を差し伸べてくださって、道なきところに道を開いてくださって、導いてくださるお方であるということを体験されて、明先生も千恵子姉妹もまだまだ大変な中にありますけれども、私たちいつもの前向きモードに切り替えましたって言っておられました。皆さん、私たちの歩みにもまた人間関係にも時に意味がわからないこと、なぜって思うこと、さまざまなことがやっぱりあると思います。それが私たちの旅路です。しかしそこで私たちは神様を主として、神様を王として、御国の住民として歩んでいくことができるならば、これは本当に幸いなことだと思うんですね。このしもべはたった今王様から信じられないような驚くばかりの許しの恵みをいただいたのに、そのことを棚にあげてというか、その恵みを当然のことのように受け止めて、もはや忘れてしまって、自分が王様のようになってしまって、人を許すことができなかったんです。神様を愛し、隣人を愛するという、最も大切な歩みを、彼はこの後忘れてしまったのでした。28節をご一緒に読んでみましょう。28節を読んでみましょう。はい、ところが、そのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。皆さん、たった今1万タラントもの借金許されたしもべでしたけれども、出ていくと同じしもべ仲間で、彼から100デナリ、つまり先ほどの計算でいくと100万円、もちろん100万円も大した金額ですけれども、6000億円許してもらったばっかりのこの人が、だってこの100万円だってその6000億円の中ですよね。100万円貸してる仲間に出会ったんだとすると、彼はどうしましたか。出会った途端にその人とっ捕まえて首絞めて借金返せって詰め寄ったと言うんですよ。彼の仲間はひれ伏しました。29節を読んでみましょう。29節、はい。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。先ほどの王様の前での彼自身のように、彼の仲間は一生懸命ひれ伏して、もう少し待ってくれ、そしたら返すからって必死に頼みました。しかし彼は、30節を読みましょう。30節を読みましょう、はい。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。そうなんです。先ほどの自分自身の姿ですよ。にもかかわらず、しかし彼は承知せず、聞く耳すら持たず、無理やり連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたと言うんです。牢に投げ入れられたら返せるものだって返せませんよね。私たちも時にその人をどうしたら立ち直らせることができるかって考えてあげるよりも、ただこの人にギュッて言わせてそれで満足してしまって得意になっているようなことがあるかもしれないですね。さあ、続きの31節、そんな彼の姿を仲間たちは 悲しみました。その一部始終を主人に話しました。王様はそれを聞いてそのしもべを呼びつけて言いました。ちょっと長いですが32節から34節までご一緒に読みましょう。次の32節から34節までお読みしましょう、はい、そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。ここで出てくる王様は32節に戻っていただくと32節になって初めてこのしもべを悪いやつだって呼びました。このしもべは先ほどの場面1万タラントもの大きな大きな負債を作っていても悪いやつだって呼ばれなかった。それなのに仲間の負債を許さない時に悪いやつだって呼ばれるようになってしまったんです。このように神様から罪を許された者がかえって兄弟姉妹を許さないということは実は何よりも神様を深く悲しませてしまうことなのではないでしょうか。今日二つ目に私たちは改めて覚えましょう。私たちは許され天の御国の住民とされた者として、私たちも互いに許し合う者へとされてまいりたいと思うんですね。35節を読んでみましょう。35節を読みましょう、はい、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。イエス様は私たちにこれで1回目これが2回目と指折り数えるような、いつまでも憎しみやつぶやきを大切に握りしめるような、そういう見せかけの許しじゃなくて、心から兄弟を許しなさい、それぞれに互いに許し合いなさいと命じておられます。いつまでもそれらを握りしめて歩んでたらだんだんと目が曇ってきて本当にもったいないですよね。私たちはだってこんなにも祝福されていて、こんなにもたくさんの感謝すべきことが与えられているのではないでしょうか。ですから私たちは神様からの驚くばかりの恵みをいつも覚えて、私たちは感謝とともに神様を愛し、そして隣人を愛して歩んでいきたいと思うんですね。最後に引用箇所のコロサイ人への手紙3章12節13節も読んでみましょう。コロサイ3章の12-13を読んでみましょう、はい、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。私たちは神様に選ばれ、許され、愛されているものとして感謝しつつ、その恵みをいつも握りしめてまいりたいと思います。そして主が私たちを許してくださったように、私たちもそこに基づいて互いに許し合い、愛し合う、そんな天の御国の住民としての歩みを今日またここからみんなで歩んでまいりたいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今自分の胸に手を当てて自分の心の内をチェックしてみるならば、今日の御言葉に照らされてどのようなことを感じ、どのようなことを教えられ、またどのような歩みへと背中を押されるでしょうか。 改めて今日このことは子供も大人もみんな御国の住民として大切にしていくべき二つのことを確認しました。私たちはどれだけ神様に愛されているのでしょうか。計り知れないどれだけ大きな負債を神様は一人子イエス様の十字架の血潮によって全て許してくださったのでしょうか。皆さんはこの大きな愛を、憐れみ深い私たちを絶えず導く父なる神様を、いつも心の王座にお迎えし、神様と共に歩んでおられるでしょうか。決してこの神様の大きな愛を当たり前のように受け止めてしまうことなく、この許しの恵みをいつも感謝を持って賛美を持って、そして信仰を持って応答してまいりたいと思います。私たちも神様を主と告白しながら、神様を愛し隣人を愛する、この一番大切な歩みへと今日またここから踏み出してまいりたいと思います。ついつい私たちは自分が自分の王様になり、大切にしなくてもいいのに怒りやつぶやきを握りしめて、人を裁いてしまったり許すことができなかったり、やがてそれに目が曇らされ、たくさんの祝福も見えなくなってしまいやすいものかもしれません。今日改めて神様の大きな愛に心照らされ、そして私たちも応答するものとされてまいりましょう。この教会がいよいよまさに一つのファミリーとなることができるように、一つの家族としてお互いの違いを受け入れ合い、そしてそれを喜び合い、そしてみんなで賜物を用いて神様の栄光を表す、そんな教会となってまいりたいと思います。天の御国の住民として神様と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日あなたは私たちに御言葉を持ってチャレンジを与えてくださいました。私たちにとって許しというテーマは絶えず目の前にあり、それはとても難しいことかもしれません。しかし神様、私たちは今日改めて、私たちがどれほど神様に愛され許されているか、あなたが絶えず主権を持って私たちの人生を導き、絶望と思えるところに光を差し、絶えず導いて励ましてくださるお方であることを今日改めて覚えることができてありがとうございます。あなたこそ私の主です。あなたの愛があれば私は生きていけます。神様、あなたの愛に照らされてこの地上の旅路を神様と共に歩んでいくことができますように、互いに許し合い、互いに愛し合い、そうやってみんなで神様の栄光をこの教会からこの地域に、日本中に、世界中に表していくことができますようにお導きください。今日集われたお一人お一人を神様がまさにこの例え話の主人のように一方的に愛してくださって、受け入れてくださって、今も見つめていてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたのその大きな愛がよくわかりますように、あなたのその愛にいつも包まれていることを喜んで感謝を持って歩んでいくことができますように、どうぞお一人お一人のこの一週間の歩みを祝福してくださいますように。たとえどんなことがあろうとも、なぜと思うことがあろうとも、 そこに神様の御手が差し伸べられていることを私たちも信じて前を向くことができますように、どうぞお一人お一人の歩みを祝福してください。今日このひとときを心から感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。